みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
新シリーズでございます。
はい、
またね、新しいジャンルということで、意外と新しいジャンル多いよね。
だいたい新しいジャンルだからね。
あとは両生類とかさ、まだまだジャンル扱ってないものが非常に多いなって思う中で、ちょっとまた意外なところからピックアップしていただきました。お願いします。
はい、今回は海藻ですね。
海に生えてる昆布とかワカメっていうことだよね。
そう、ああいう海藻ですね。
うんうんうんうん、
で海藻をやっていくんだけど、
はい、
海藻って藻類っていう大きなカテゴリーなんですよ。うん、
いわゆる藻だよね。
そう、藻みたいなやつ。
そうだよね。
でも本当に多分この今回海藻編聞いたら、
はい、
全部海藻なんだなってなる。例えばよ、
うんうん、
例えばもちろん食べる昆布とかさ、
そうだね、
海藻じゃん、
身近な。
そう、うん、あと海
苔、はい、もちろんもちろん今日も食べましたよ。そうだそうだよね。
逆にアランビックの方の海苔も、
アランビック、なんだろう、接着剤として使う海苔っていうことと
かもう海藻関わってるし、はいはいはい、あと大体のお菓子海藻入ってる、
うん、ポテチとか。
ポテチもそうですね。
あ、入ってるの。あ、海苔塩か。そういう意味じゃなくて。
そういう意味じゃない。
ね、そうなの。
そう、うん、大体のグミとかにもいろんな添加物に入ってるし、
海藻、
みんなが思い浮かんでる何でもいいんだけど、絶対そこから海藻が関わってるっていうのが今回海藻編をリサーチしてすごい思いました。
は
い、
じゃあもう本当にこうスーパーの見え方がまたひっくり返るような。
変わるし、多分日本酒の見え方も変わると思うし、
そこまで変わってくるんだ。
医学の見え方も変わってくると思う。
いや、影響がでかすぎるね。
そう、だから今回やっぱ一番見え方が変わるっていう視点で言うと、みもりラジオの中でもトップクラスに多分見え方が変わると思う。
あと今回海藻をやりますっていうことを聞いていた中で、やっぱちょっと大丈夫かなって思っていたのは、うん、海藻ってカテゴリーなんですよね。
そうだね、動物とか植物と一緒だもんね。
そうなの、そうなの。だからあまりにも広すぎるんじゃないかってちょっと危惧していたところであったんだけど、
はい、
今回の勉強時間がどれぐらい。
最高最高ですね。今回クジラ編を超えたかな。200時間から240時間ぐらいやってます。
あと現地にもまた行きましたよね。
そう、今回は石川県の能登半島、あそこ海藻文化が残ってて、みんな山菜採りとかするじゃないですか。
そうだね、
あそこ海藻採りするんですよ。
いや、それがすごいよね。密漁とかにならないんだっていう、
あ、もちろん地域の人はね、漁業権取れるらしい。
あ、そっかそっかそっか、みんな取ってるんだね。
地域に移住したら海藻取れるよっていう、はいはい
は
い、う
ん、なるほどね。
あと佐賀県の海苔の農家さんとかにも今回お世話になりましたね、
う
ん、
はい、ちょっとそのために故郷に和樹が一時帰るっていうことまでありましたね、はい、そんな感じでこう今回も非常に多大なるリソースを注ぎに注いだみもりラジオ新シリーズ海藻編、今回スタートになります。
はい、じゃあちょっと話していきますね、
はい、
で今回は海の中のお話ですね、うん、海藻といえば。
そうだね、
なんで普段行くことないじゃない。
もちろん
で映像で見るくらいですよね、多分ね、
うんうんうんうん、
だから陸とかよりもイメージしにくいので、
そうだ、ね、
今回海の中の、
うん、
まあ、海藻、厳密に言うと植物じゃないんだけど、
はい、
まあ、光合成をするという点で植物であり、
うんうんうんうん、
海の中ってもう海藻の森が広がってるんですよね、
はい、この間シャコタン、北海道のちょっと、まあ、真ん中の方って言ったらいいんですかね、の海にちょっとシュノーケリングとダイビングにみんなで行くことがあった
けど、あれもリサーチを兼ねてね、
ものすごく生えていたよね。
そう、モリモリ生えてて、
うん、
なのでちょっとイメージ海の中でしにくいので、
そうだね、
陸上の植物と陸上の植生と比較しながらちょっとお話ししていこうかなと思います。
あ、それは分かりやすい。
はい、まずこう普通の陸上植物をちょイメージしてください、
うん、
春になったら、まあ、植物は芽吹くじゃないですか。
そうだね。
で夏に花を咲かせる、
はいはい、
で秋になると種をつける、
うん、
で冬に枯れる。
そうだね、
っていうのが大体陸上植物のサイクルなんだけど、うん、
まあ、草をイメージしたらいいよね、ここでは。
で海藻も同じようにサイクルがあります、
はい、
ただ海藻は植物に比べて、
うん、
だいたいワンシーズン遅れて、
うんうんうん、
なので春に花が咲くじゃないですか、植物は。
あ、まあそうだね、春とか夏とか、
に芽吹くじゃない。
あ、芽吹きは春が多いね。
海藻は結構冬に芽吹きます、
うん、へえ、寒い中で。
そうで、春になるともっさもさになります、はい、だから夏だよね、植物。
そうだね、そうだね。
で夏になるともう種をつけて枯れ始めるんだよね、
う
ん、
へえ、もうじゃあ秋は
いないっす。
いないんだ。
いなくなるやつが多いですね。
あ、そうなんだ、うん、
っていう風に、海藻もこうサイクルがありますね。
あとなんかこう海藻、昆布とかワカメが枯れるってイメージがそもそもなかったかもしれない、
うん、なんか、あ、そうだよね、
ずっと生え続けてるイメージが勝手にあったなって感じ。
あれも海の中で、まあ、枯れたり、
うん、そうなんだね
ってしてますね、
うんうんうん、
はい、で陸よりもサイクルがワンシーズン早いのが大体海藻のイメージで、
はい、
大丈夫です、
うん、
で次、ダイビングした人とかなら分かると思うんだけど、うん、海っていうのはやっぱり海藻が作るもう森が広がってるんですよね。
そうだね、緑色だよね本
当に緑色、うん、で北海道の海に潜ったことがある人は分かると思うんだけど、はい、昆布とか3メートルとか4メートルとかの、うん、
すごいでかいし分厚い昆布が大量に生えてます。
そう、あとね、うん、赤木っていうのもこの森を作るんだけど、赤木とかは最大10メートルの海藻ですね。
あ、そこまででかくなるんだ。
そう、
いやだからもう本当に木みたいなサイズ感だよね。
そう、陸上でしたら本当にそんな感じ、そんな感じ。で、あと陸の植生と比較またしていくんだけど、はい、うん、陸は、温度、
温度、
沖縄と北海道だったら暑いところと寒いところで植生がすごい変わるじゃないですか。
そうだね、
沖縄だったらあのテカテカの葉っぱの
照葉樹みたいな、
そう照葉樹みたいなやつだし、で北海道に行くと葉っぱを落とすような、
は
い、
うん、確かに落葉樹、
落葉樹、
あとは針葉樹も増えてきたりするよね。
そうそうそうそう、なので、陸の植生っていうのは緯度とか温度によって、うん、気温によって全然森が変わるんですよ。
そうですね、
これは海も一緒です。
はい、まあ、例えばあの生えてるものがシンプルに違ってくるってことだよね。
そうそうそうそう、でプラス、気温とか水温も、違う森になるんだけど、海の森になるんだけど、はい、海は陸と比べて海流の影響がめっちゃでかいんですよね。
あ、そっかそっか、空気の流れよりもずっと力が強いもんね。
そう、ずっとあったかい水が来たりするからね、
確かに。そっか、黒潮とか親潮みたいなずっと流れ続ける海流の影響も受けるっていうことなんだ。
そうそうそう、水温で言うと冬は沖縄と北海道20度以上差がありますね。
いや、やっぱ大きいね、
でかいでしょ。でそれと一緒で、まあ、その沖縄と北海道っていうあったかいところ寒いところは全然海の様子も違いますね、
まあ、海の色も違うよね。例えば身近なところで言ったら、うんうんうん、北海道の海って黒いんですよね。
黒い黒い、
うん、小学生の子たちが北海道の海を描くっていう授業がたまにあったりするからそれを見るんだけど、や海みんな黒、
んな、
みんなね海黒いの。
あ、そうなんだ。
黒っぽい海をみんな描いてる。
心がみたいな解釈する人いそうだね。
そうだね、何も知らずにそれを見たらそういう解釈するかもしれないけど、沖縄はやっぱあのエメラルドグリーンだったりするけどねっていう違いがすごくあるよね、海だけでも、はい、
でそれで全然違うんだけど、うん、結構一番違うポイントがね、はい、バイオマス、
ほうほう、
生物の量のことをバイオマスって言うんだけど、うん、赤道からあったかいところから北に向かえば向かうほど、はい、バイオマスが減ってくっていうんだよね、
まあ、要するにその植物とかの量、重さって言ったらいいのかな、が北に行けば行くほど減ってくっていう。
そうそう、昆虫が減ったりとか、あ、動物が減ったりとか、
重さで考えればいいよね、シンプルに量っていう感じで。
でこれはと海の中だと逆になります。
お、北に行けば行くほど、寒いところに行けば行くほど、海の場合はバイオマス量が増えてくってことですか。
そう、そういうことですね。
お、
なので、海の中想像してほしいんだけど、うん、北海道はでかい海藻がいっぱいある。
あ、確かに。
で、沖縄の海はちっちゃい海藻が、まあ、ポコポコあるぐらい。
そうだね、なんかサンゴ礁とかさ、南のサンゴ礁、透明な海にめちゃめちゃ海藻が生えてるっていうイメージあんまないもんね。
ないよね、うん、ちなみにあの北海道の昆布っていうのは、うん、これ後でちょっと詳しく話すんだけど、あの明治維新を生み出したっていう風に言われています、
はい、どういうことですか。
要は昆布貿易をやってたんだよね、薩摩藩がやってたんだけど、まあ、そのぐらいもうめっちゃ儲けてるのね。
そっかそっか、
っていうことは昆布の量がめちゃめちゃあったっていうことなのね、う
ん
う
ん
う
ん、確かに。めちゃめちゃ生えてた昆布を薩摩藩、鹿児島だよね、うん、が大量に取ってきて、それでお金を貯めて力をつけて、まあ、江戸倒幕、明治維新につながったっていう、そういう背景の話ってこと
で、
ね、
なのでこのバイオマスの話をするときにすごいいい例えだなと思って、
うんうんうん、確かに、
うん、海の中はすごいバイオマス、生物が多いです、海藻が大きいです、
うん、そうだね。
で南の海は海藻がちっちゃいとか、うんうんうんうん、あんまりこう透き通った海、
バイオマスが少ないですと。
そうっていう感じですね、うん、
はい。
でここで、日本海藻学の父と言われる人に岡村金太郎っていう人がいるんですよ。
リア、え、本名ですか。
金太郎。
すごいね。
そうで、この人も海藻の世界で超有名人で、
へ、
日本で最初に海藻学を始めた人ですね。
あ、そうなんだ。
そうで、この人が、海の特徴を5個に分けてんだよね、
う
ん、
ほうほうほう。
陸上で言うと照葉樹がこの辺に分布してるよとか、
あ、確かに、
広葉樹が分布してるよとか、そんな似たような感じなんだけど、うん、これ全然覚えなくていいんだけど、はい、ちょっとイメージを持ってもらうために紹介しておきますね、
う
ん、
それはあの現代でも使われてるっていうよりかは分かりやすいっていうことで使うかな。
あ、現代でもこれ使われてます。
使われてるんだ、
うん、最近の海藻の方にも載ってました。
あ、すごいわ。
で第1区っていう風に書いてるんだけど、
はい、
第1区が、うん、北海道の室蘭、
ほうほうほう、
太平洋側ですね。
僕らの家の近所ですね。
近所から宮城あたりまで、
うん、あ、そうなんだ。東北地方と北海道、
う
ん、
っていうのが第1区で、まあ、寒流の親潮の影響を受ける地域ですね、
は
い、
うんうんうんうん。
で第2区が宮城県から宮崎県ぐらいまで、
はい、広いね。九州まで行くんだ、それで。
広いでしょ、うん、これ黒潮がちょうど流れる地域なんですよね。
あ、確かに確かに。
で第3区が宮崎から沖縄の、まあったかい綺麗な海ですよね。
うんうんうんうん。
で第4区が鹿児島、はい、 から九州をぐるっと回って長崎福岡、
あ、そっち側に行くんですね。
そう、そして島根県に抜けて、
はい、
青森津軽海峡あたりまで。
なるほど。要するにそれは、対馬海流だったかな。
そうそうそう
そ
う、
そっちにも暖かい海の流れがあるよね。
だから黒潮の支流なんだけど対馬海流の影響を受ける本州の日本海沿岸。
なるほど、
うんうんうん、で最後がこの津軽海峡から北海道をぐるっと回って日本海側を回って、
はい、あ、そっち行く、
道北とか
稚
内とか、
うんうんうん、
で道東に、
北海道の北の先っぽ、
そうで根室まで行く地域。
へえ、じゃあもう北海道の上半分をぐるっと回るような感じなんだね、
う
ん、
っていうのが5つ階層に関しては分かれてます。
へえ、区切りが、
区切りが、
うーん、
まあなんでこれは覚えなくていいんだけど、まあ、ざっくり言うと、
うん
うんうん、北は冷たい海で大きい階層たちが作る森の世界、
うんうんうん、
南は小さい階層が作るどっちかというと草原のイメージですね。
ああ、なるほどね、
草原の世界、
うんうん、
で、まあ、本州とかにはその中間的な感じの森が海の中に分布してるって感じですね、
はいはいはい、うん、なるほど。あ、じゃあもう本当にその、まあ、5つの区分けによって、まあ、海の中の様子が全然変わってくるんだね。
そう、もう全然違いますね。
はあ、ちょっと全部見てみたいなって感がありますね。
でこの海藻の森っていうのは、
うんうん
うん、今海藻だけの話だというふうに、
うん、
多分みんな聞いてると思うんだけど、
はい、
これマジで魚介類の生殖の生息だったりとか、
あ、そうだよね、
繁殖、
うんうんうんうん、
あと稚魚が育つ場所としてすげえ大切なんですよ。
確かに、どの海藻に何が卵を産みつけてとかもありそう。
そう、
うんうんうん、
フグとかもね、あの海藻に卵を、
あ、そうなんだ、
石川県能登半島の海さんと一緒に、
はい、
あの海行かしてもらったんだけど、
うんうんうん、
あのこの3月になると、
うん、
この海藻にフグが卵を産むからもう取らないとか。
へえ、
そういうのがあったりします、ね、
そうなんだ。
あとカワハギの仲間とかは流されないように海藻に歯を立てて寝るらしいですね、
はい、あ、そこで、
そう、
アンカー怒りみたいな感じで立てるんだ。
そうそうそうそう、
へえ、
まあ、っていう風にこうもう藻場っていうんですよね、その海藻の集まりのこと、森のことを藻場っていうんだけど、はい、これはもう海の生物多様性の温床っていう風に言われたりしてます。
確かに確かに、それを聞いたことがあります。
ちなみに世界最大の海の中の森のことを海中林っていうんですよ、海の中の林で。
そういう言葉もあるんだね。
そう、で世界最大の海中林は北米と南米の西海岸に広がるところにあるんだけど、ジャイアントケルプっていうのが生えてます。
あ、聞いたことがあります。それ世界で最大クラスの昆布の仲間だよね。
昆布の仲間、うんうん、これサイズ50メートルですね。
すごいよね、
50メートルのさ、
あの初代ウルトラマンよりでかいです。
すごいよね、だから海の中に50メートルの生物がバーッと並んでる感じですよね。
そうだよね、いやもうだからあのビル群だよね。
そう、
都会の、
そうだよ、本当に海の中がそういう感じです。
うそうだよね。
でこれジャイアントケルプ、日本語の図鑑に載ってるのは大浮きもっていう名前ですね、うん、
へえ。
これ1日に50センチ成長します。
あ、なんたら昆布とかじゃないんだ。
うん、これね、大浮きもっていう
そして今1日に50センチ成長するってさらって言った、
さらって言
った凄まじいスピードだよ、
ね、すごいよね。ちなみにこれ日本でどっか見れるとこがないかなと思って
ジャイアントケルプを
ちょっと調べたんですよ。
ないんじゃない。
いや、そしたらなんか、うん、ちょっと弱いです、あの、
うん、
情報が弱いんだけど、ブログに葛西、うん、はい、臨海水族館、
あ、標本としてね、
大浮き藻が見れるっていう風にブログが書いたりしてました。
なるほど、
はい、
いや見れるのかな、ちょっと聞いてみたいね。
ね、聞いてみ
たい。れるのかどうか。
あと海藻が作る環境として、
うん、
さっきの海中林っていうのもあるんだけど、
はい、
流れ藻っていうのがありますね。流れ藻っていうのは海中林を作っているさっきの50メートルの海藻、はい、
ジャイアントケルプ
が一部ちぎれて、
うん、
とか岩から離れたりして、
うんうんうんうん、
で生きたまま漂流するしているものを流れ藻って言います、
うん、あのそういうの海流に乗って、まあ、プカプカと流れていってしまってるっていうやつだよね。
そうそうそうそう、
あの実はウミガメ編でちょっとだけ喋った覚えがあります。
そうだね、
そう
言ってたね。
ウミガメがどうやって30センチぐらいの若い時期を過ごしてるのかは謎だったんだけれども、流れ藻の中に暮らして移動してるよっていうことが、
まさに
ほうほうほう、
また繋がりましたね。
繋がりました。
こう流れ藻っていうのがいて、
うん、
でこの本田原っていう海藻がいるんだけど、
うん、
この海藻浮き袋がついてるんですよ。
そうなんだ。
なんで岩からちぎれても浮き袋があるから流れ藻として生きて、
うんうん、
さらにあの成長できるっていう、
あ、大きくもなるんですね。
そうっていうやつとかもいますね。
もうそれはもう一種の戦略みたいなものを感じるよね。
そうそうそう、
そうやってこう流れ着いたところでまた広がっていってみたいなものを感じるね。
で流れ藻はこの海流に乗って移動するので、
うん、
なんか九州から青森まで流れたとか。
おお、すごいすごい。
そう、そういうのがあったりしますね。
で
これもこの流れ藻もすごく大事な生物にとっては場所になっていて、
うん、
産卵場所の提供とか、
うんうんうんうん、
あと日陰を作るんですよね。
一緒にだから小魚がいたり。
あ、そうそうそう、流れ藻に一緒に移動するみたいな感じですよね、
うんうんうん、なんかねのどかな感じのイメージが湧くよね、
うんうん、はい。じゃあ、今までざっくりと海の森の話をしてきたんだけど、
うん、海中林っていう聞き慣れない初めてのフレーズが出てきました ね。
春夏秋冬のイメージとか、
うんうんうん、
南北の海藻のイメージができたんじゃないかなと思います、
うん、
はい、 ちょっと回想編もっと入っていきますね、
はい、
回想とはそもそもなんだろうかってい
や始まりましたね
話をちょっとしていきます。
哲学タイムが
そう、いやあのちなみにリサーチの時の僕毎回メモしてるんですけど、うん、
リサーチする前の段階でメモをしてるよね。
そう、回想に関するイメージを書いてるんだけど
現状の
わからんって書いてました
もういよいよ何もわからない
だってさ昆布とかさ、うんうんうん、わかめとかさ絶対食うじゃん日本人。
そうだね、
味噌汁に入ってるし
もちろん
出汁として取るし、うん、何食ってる方もみんなよくわかんないんだよね。
そうだねそうだね、うんうん、
そうで僕とりあえずあのリサーチの時に全種類食べるみたいなことを大事にしていて。
確かに酒編なんてねそれで体調崩しかけてたよね。
そうで今回でも海藻編はめちゃめちゃ体調良かったです。
あーよかった、
やっぱりいいっすね、あ食物繊維
うんうんうん大事で。どうですか、
はい
勉強してみて今。
まあいろいろ分かることも増えたんだけどやっぱ分からないことも増えてきますね、
うん、あ現状もまだまだ分かんないって思うところがやっぱ多い、
うん、めっちゃ多いですね。
あそうだよね、
はい、
う
ん、じゃあちょっと分類の話をしていきますね。
はい、
はい、海藻が含まれる大きなカテゴリーとして、うん、藻類っていうのがまずありますね、
うんうんうんうん、
霊長類の中の人間と一緒で藻類の中の海藻みたいなイメージだね、う
ん
う
ん
う
んうん、だからまあ淡水にも藻類物仲間はいるよね、
う
ん、もちろん。
そうもちろんです。なのであの海苔とかワカメも藻類だし、赤潮とか植物プランクトンとかと健康食品でスピルリナって聞いたことあるかな、ユーグレナとか。
あユーグレナは緑虫のことだよね。
そうあれも藻類ですね。
あ微生物でだよね。
そう、うんうんうん、だからね藻類ってめちゃめちゃ本当に広くて。
確かに、だから最大クラスがジャイアントケルプ、最小クラスがもうマイクロメートルサイズの、
目に見えない顕微鏡を使ってそうだよ、ね、見たりするやつですね。
幅がすごく広いね。
だから歴史も長いです。
あーいつだ
いつだと思います、アンディ君。勘で大丈夫だよ。
勘なんだけれどもおそらく苔とかよりも前でしょう。
そう苔が5億年ですね。
そうですね、苔5億年前に陸上に進出してきていたので、うん、6億年かな。
これ藻類の歴史はね30億年前です、
うん、あそこまで行くんだ
すごいよね。
いや
だからもう地球に酸素をね生み出したのが、うん、あの卵巣シアノバクテリアとかって言われてるんだけど、あれも藻類なんですよ。
そうだよね、そっかそっか、そうだわ。
そうで生物学における藻類の定義を紹介しておきますね、うん、
はい、
ちょっとややこしいんだけど、これ岩波生物学辞典より引用してます、
はい、
光合成の過程において、うん、酸素を放出する生物から有配植物を除いたもの。
有配植物、
有配植物っていうのは、うん、本当なんかシンプルに書けよってすごい思うんだけど、うんうんうん、もう陸上植物っていう風に考えてもらって大丈夫です。
ああそうなんだそうなんだ。
なんであのタンポポとか、
はい、
シダとかコケとか、うんうんうん、ああいうものを有配植物、
うん、
なので除くものなので、
うんうんうんうん、そういうものを除いた光合成をする。
そうなんで一言で言うと藻類とは、うん、
はい、
水の中で光合成をする生き物のことを指します、
うん、それはもうね微生物も含まれるはずだよね。
ね、
ミドリムシみたいな。
そうそうそうそう。ただ今回この僕は藻類の分類を皆さんに分かりやすく、うん、
はい、
伝えようとしたんだけど初めて挫折した、
う
ん、
ああそう、なんでにこの定義をさらに噛み砕こうとしたんだ。
そう
最初は
だし、いろんな具体例を見ていったんだけど、
うんうんうん、
例えばねこの水の中で光合成をするものが藻類っていう風に定義で書いてるんですよ、うん、
それだけでも分かりやすいなと思ったよ、
ね、なんだけど昔は光合成してたんだけど今は光合成しない生き物とかも藻類に分類されてます。
え どういうこと路線変更
そうだから水の中で光合成するものって言ってるのに、うんうんうんうん、光合成しないやつも入ってるのね。昔してたみたいな。
昔っていうのはそれこそ万年億年単位だよね。
多分 ね、
そういうことだよね。
夜光虫とか聞いたことありますか。
ありますよ。
そうあれ現在は光合成しないんだけど、う
んうんうん、昔してたの。
そう昔してたみたい
ですね。
あいつら藻類に分類されてます。
いやなんだろうな、こう昔あいつはさみたいな話を聞いてる気分で今聞いてるんだけど
そうそういう感じで、
は
あのそで研究者のたちの中でも話が食い違うとか。
あそうなんだ。
本当にこの、まあ、30億年あるからね。
うん確かにね。
その間でトライアンドエラーがいっぱいできてるんですよ藻類たちは。
そう30億年ってなったらもう化石も残ってない
生き物が
たくさんいるよね。
そう
分からないわそれは。
なので勉強していく中で、うん、マジでよく分かんなくなって、
うんうんうんうん、
諦めたっていう。
まあただとりあえず一旦現在光合成を海中、うん、海中の中でしている、存在が藻類っていう感じで。
そうミモリラジオではその定義で扱います。
一旦今後はその定義で喋っていきますと。
はい
はい、はい、OK です。
他にも藻類は植物なのか植物ではないのかっていう、
ほう、
議論もあったりしてて、
でそれは植物なんじゃないですかってこう大体の人思うと思うし、ね、僕も今思ってるけど
思いますよね、はい、ちなみに僕たちが、アンディ君1995年生まれだよね。
そうですね。
で僕7年生まれなんだけど、はい、学校の教科書で習った植物の定義
は覚えてない
っていうのは、光合成をして自分で栄養を作ってるのは植物ですよってい
う
定義なのね。
ただそれこそあのミドリムシは動きもするから、これなんか動物と植物の中間にいるよく分かんない感じですよみたいなのを見た覚えもあります。それぐらい
ね、藻類は全般的に光合成もしてて自分で栄養を作ってるので植物なんですよ、この定義だと。
そうですよね。
なんだけど2012年に実は学校の教科書が変わったらしいっす。
マジっすか。
そう、
何が起こったのか。
藻類は一部を除いて植物の仲間ではないってことになってます。
じゃあもう全然変わってるじゃん。
そうだから僕たちの時代の教科書だと、海藻は植物ですっていう風に言ったら丸だったの。
そうだね。で中には植物っぽくないものもいますだったよね。
そう、
それが一部を除いて植物ではないっていう感じでひっくり返ってるよね、これ。
そうなの。もうちょっと詳しく言うと、キノコ編でロバート・ホイタッカーの5解説、
懐かしい。
昔は生物っていうのを動くか動かないか、
そうでしたね、
で分類してたんだけど、動くものがだから動物ですね、
はい、
動かないものが植物ですね、
うん、
なんだけどこのロバート・ホイタッカーっていう人が1969年にキノコは動かないので植物だっていう風に思われてたんだけど、
それまでね、
そう、この5つの世界、動物の世界、植物の世界、菌の世界で原生生物界、モネラ界っていうのに分けて菌類が菌類になった、
そこで初めて植物ではなく菌は菌類ですよっていう新しいカテゴリーになれたんだよね。そう
で、この5解説がホイタッカーが言ったんだけど、現在これがまあ適用されてて、藻類はもともと植物界だったんだけど、今原生生物界になってます。
あ、そっちに行っちゃったんだ。
そうなの。
ホイタッカーすごいね。
ホイタッカーすごいよね。
革命を起こしに起こしてるんだね。
そうそうそう。なんか海藻の中でも、でも実はあの植物界にいるやつもいて、沖縄のアーサーとか聞いたことある？
あー、食べるよね。
そうそうそう、食べる海藻ですね、あれは植物に入ってる。
あ、一部なんだ。植物に入ることができている一部の存在なんだ。
昆布は違うね。だから
何が違うのかが分かんない
ね、まあ、っていう風にめちゃめちゃ混乱してて、で今回本10冊以上読ませてもらったんだけど、みんな申し訳なさそうに書いてたってのが印象だった
ごめんね、分かんないんだよね。
すごく複雑で申し訳ないのだが、今の藻類分類体系はこういう風になっていますみたいな。
それももう現状はっていう感じなんだろうね。
そうそうそうそう。まあ、っていう感じで、なので今回のミモリラジオでは、水中で光合成する生き物を藻類として扱います、
まあ、ただ今後、何年後かは分からないけれども、定義が世の中的に変わる可能性もありますよ。
ありますって感じですね、
はい。
まあ、
科学はそういうものですよね、
なんかすごいそれを感じた今回。でこの藻類の中でも肉眼で目に見える大型のものを海藻、顕微鏡を使わないと見えないものを微細藻類っていう風に分類します、
あ、なるほどね。あ、その分け、そうやって分けてくれるのは非常に分かりやすくてありがたい。微細藻類ね。
微細藻類、これもね厳密じゃないので、
ほう、
あのそうなんですよ
そうなんですか。
そう、
今すごい安心して聞いてたんだけど、ね、聞いてた。
そう、だからこれ藻類研究してる人とかが聞いたら、多分ミモリラジオ嘘ついてんなってなると思うんだよね。
まあこう分かりやすさに頑張ってることは分かるんだけれども、でも正確じゃないんだよねって思われて寝ても仕方がない。
なんだけど、このお目に見えるやつを海藻、目に見えないやつを微細藻類っていう分け方は、これはあの研究者の人とか本でもしてて、便宜的にめちゃめちゃ便利なので、
そうですね、
研究の世界でもこう使いますって言ってた。
じゃないともう議論になりませんっていう感じですよね。
はい、っていうので、まずちょっと藻類のと海藻がどこに入っているか、話してきました、
哲学の議論みたいになってる、ね、気がする、
はい。じゃあね、ここまで話していこうと思うんだけど、世界に海藻は何種類あるのだろうか。
いや、ちょっと待って、わかんないぞ。ちょっとそれはあの微細藻類、要するに目に見えないサイズ、
入れてないです、入れてないです、
入れずにか。
目に見える海藻ですね。目に見えるやつを海藻って言ってるので、
あ、ただ思ったより多くない気がしてきた。
お
っていうのはウミガメ編がそうだったんだけれども、海は全部がつながっているので、確
かに進化が起こりにくい。
そう、環境が違うからそれで進化して別々の存在になっていくみたいなことが、どっちかっていうと陸上より起こらないんじゃないかなって思ったところで、で5回説っていうのもあったじゃないですか。海流、まあ海の中の環境が違うよっていう意味で5種類の環境があるっていう話もあったから、世界で考えるとするなら世界ね
いや絶対わかんないよね、これ。当てずっぽで大丈夫ですよ。
500、
いやー、これ2万以上ありますね。
いや、もう全然わかんなかった。
す すげえ考えてくれてたよね。
めっちゃ考えたんだけど。
そう、2万種類以上で2万2千とかにもあったんだけど、これ日本に生息する海藻、うん、これ正確です。2023年の6月18日の時点のやつ見ました、はい、1692種類ですね。
そんなにいるんだね。
そう、ただ食べられる海藻は、食用で使ってる海藻は50種類ぐらいです。
あ、そっか。それにあの深海にいる海藻も含まれるんだ。それは
そう、ただ深海には海藻いないんですよね。
そっか、光合成できないわ。
光合成できないので。
そうだわそうだわ、
はい、なので基本的に海の光が届くとこに海藻いますね。
そんなに種類がいるの、それで。
そう、なんかさ、本当陸上の話じゃないからさ、
いや、ちょっと全然想像がつかない、
ね、ちょっとなので想像しながら聞いてほしいですね、うん、
はい。
でさらに海藻は3つのカテゴリーに分かれます、
うん、だんだんね煙が出てきそうだけどね
でもこれ以上出てこない、これだけ覚えててくれていいです。
最後だこれが、
うんうん、海藻は赤い海藻、
はいはいはいはい、
緑の海藻、
うん、
で、あの茶色、昆布とか、うんうんうんうん、褐色の海藻、
はい、
この3つに分かれます。
なるほど。赤、緑、褐色、うん、
これを赤い藻類って書いて紅藻類、
あ、紅だね、
紅だね、うんうん、と緑藻類、
うんうんうん、
と褐藻類、
褐藻類か、
この3種に分かれます。もうこれだけでいいです、
うんうんうん、ちなみにその赤いのはなんでとかっていうのは分かったりするのかな、
うん、はい、じゃあちょっと次回話していこうと思うんだけど、
楽しみ、
はい、じゃあ次回に続きますね、うん、
いやちょっとね大変でしたね。
もう具合悪かった。
これはね、リサーチが大変ですよ。
はい。
ということで、次回、はい、カテゴリー分けの最後の部分詰めていくところからスタートです。ありがとうございます。
なんで赤いのかとかね。
ね、はい、そう気になります。ありがとうございました。
ありがとうございます。